します。今日もですね、共に御言葉を分かち合えることを本当に心から嬉しく思っております。レビ記を学び始めて約3ヶ月ぐらいですかね、になると思うんですけれど、今までの御言葉と違ってね、厳しく感じることもあるかもしれないんですけれど、非常に大事な御言葉であり、また私たちの信仰生活にとって次のステージに導かれていく、そのような御言葉だと思っております。ですからしっかりと心柔らかくして御言葉を受け入れていただきたい、そのように願っております。それでは早速聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はレビ記の8章30節から36節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。モーセはまた注ぎ油と祭壇の上の血とを取り、これをアロンとその服、またその子たちとその服とに注いで、アロンとその服およびその子たちとその服とを性別した。モーセはまたアロンとその子たちに言った。会見の幕屋の入り口でその肉を煮なさい。そして飲食祭のカゴの中のパンとともにそれをそのところで食べなさい。これはアロンとその子たちが食べなければならないと言えと私が命じられた通りである。あなた方はその肉とパンと残ったものを火で焼き捨てなければならない。あなた方はその飲食祭の終わる日まで7日の間会見の幕屋の入り口から出てはならない。あなた方の飲食は7日を要するからである。今日行ったようにあなた方のために贖いをせよと主はお命じになった。あなた方は会見の幕屋の入り口に7日の間日夜とどまり、主の仰せを守って死ぬことのないようにしなければならない。私はそのように命じられたからである。アロンとその子たちは主がモーセによってお命じになったことをことごとく行った。アメン。今日はこのところから主が命じられた通りにというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたいと思っております。先週もお語りしましたけれど、この聖書の箇所の中で主が命じられたという言葉が何度も語られております。それは非常に私たちにとって重要なことだからであるという話を先週したと思います。神様のなさることには必ず特別な意味があります。人間の目で見るならば悪いことのように思っているようなことであったとしても、主にとっては必ず特別な意味があります。それは間違いのないことです。私たちはたくさん間違えるし、勘違いするし、誤解もするし、でも主は私たちにとって良いお方であり、主が全ての主権者であるということは絶対に間違いのないことであります。でもその意味の全てを私たちに教えられるとは限らないという話を先週しましたよね。なぜそのことが起こったんですか、そのことの意味はどういうことなんですか、ということの全てを私たちに教えられるとは限らない。また私たちに教えるとしても、教える時、それもまた神様の最善の時です。私たちが聞きたい時ではなくて、私たちが教えてほしい時ではなくて、神様が教えるにあたって最善だと思われる時です。だから人間の時と神の時が異なっている時があるので、私たちはイライラすることもあるんですよ。でも知らされるのが早すぎて受け止めきれないというケースもあります。まだその信仰が成熟していない状態でそれを受け取ってしまうと、その受け取ったものによって潰れてしまうというケースをたくさん見てきました。与えられたものは良いものです。与えられたものは神様からのものです。与えられたものは人々にとっても有益なものです。でも与えられた人の知恵がまだ十分ではないので、与えられた人の
信仰がまだ十分ではないので、それをうまく用いることができない。そしてそのことによって潰れていくということがあります。神様はそのようなことをしたくない、したくないお方であります。そういう意味において私たちはもっと神様を信頼してもいいんじゃないかなと思いますよ。もっと神様を信頼して、もっと神様に委ねるという行為をしていく必要があるんじゃないかなと思います。私たちはあんまりにも自我が強すぎて、自分の思っているようにやりたい、自分の思っている時にやりたい、自分の思っている方法でやりたい。でも私たちはもっと神様を信頼して神様に委ねていくということを学ばなければなりません。信頼ということは守らなくてはいけないことです。信頼は守る必要があるんです。なぜならば信頼というのは勝手に生み出されていくものではないからです。私が皆さんを信頼するのに、なんとなく今日なんか信頼、なんかすごいめっちゃ信頼生まれてるわみたいな、そういうことはまずないですよ。まずないです。信頼というのは守らなくてはいけないものです。なぜならば奪われる可能性があるからです。それは夫婦であっても、家族であっても、教会であっても、職場の人間関係であっても、何でもそうです。信頼は守らなくてはいけません。私たちは物事のすべてを把握することはできないですよね。また私たちの確信がいつも正しいというわけではない。このことに対して絶対的な確信があるんですと言っても、その確信がいつも正しいとは限らない。でも神様は全てを知っておられます。そしてその神様は単なる傍観者ではなくて、ただ私たちを見ておられるだけではなくて、私たちの人生に深く関わってくださっているお方であるということを心から感謝します。神様は遠くにおられるわけではない。神様は私たちの人生をただ眺めているだけではない。神様は私たちの人生に今もすでに深く関わっておられるんです。自分の人生だから、自分の時間だからということではなくて、もはやそのところに神は介入しておられます。また神様は語られるお方であります。もちろん沈黙されることもあります。でも沈黙しておられるからといって神様が無関心なわけではない。神様が黙しておられるからといって神様が私たちに対して関心がないというわけではないんです。また私たちの周りで何も起こっていないからといって神様が働いておられないというわけではない。私たちは何にも起こらないから、神様何してるんですかと言ったことないですか？私ぐらいですかね。神様は何もしておられないわけではない。神様は働いておられます。同じように神様は確かに私たちに語りかけてくださっています。信じられますか？私たちが理解できないからといってありえないということではない。神様の声を聞いたことがないから神は語っておられないということでもない。私たちが経験したことがないからそのようなことはありえないということでもない。神様は語っておられます。なぜなら聖書は主は言われると何度も何度も語っているからであります。私たちは自分の経験とか自分の知識以上に神様の言葉を信頼しなければならないと思います。 もちろん私たちが経験していくこと、経験していることは大事なことです。経験から学ぶことはたくさんあります。考えなければならないこともいっぱいあります。でもそれ以上に私たちは神様の言葉を信頼します。ある人はごちゃ混ぜにしていて非常に混乱している人がいます。それは神様への信頼と人に対する信頼をごちゃ混ぜにしているんです。だから私たちは神様を信頼できないとか、神様信用できないとかという言葉を言ってしまうんです。この人信用でけへんわ、この人信頼でけへんわと同じ次元で神様信頼でけへんわというふうに話をしてしまうんですよ。今日このことをしっかりと分けなければいけない。人間に対する信頼関係は一つ一つ積み重ねていくことです。出会ってその瞬間に、あ、この人 100% 信頼できるという人はまずいないですよ。まずいない。そういう人ほど信用できないということもありますよ。一つ一つの積み重ね、経験、交わり、語ること、すること、そのことを見て体験して学んで積み重ねて、ああ、この人信頼できる人やね、この人信用できる人やね、というふうにして私たちは積み重ねていくんです。ですから私はこの人を全面的に信頼しますというケースもあれば、私はこの人のこの部分は信用するけれど、この部分はちょっとまだ信用できへんねということもあるんですよ。言うことすること全部信頼しますという人は稀ですね。稀です。ある人は絶対時間守る人、約束絶対守る人、でもちょっとお金にはルーズやねというような人もいます。この部分は信頼できるけど、この部分は信頼できないということもあるでしょう。それが人間関係における信頼ですよ。それは当然のことです。信頼できないからといって、わあ、私信頼できへん、こんな私って疑り深いんやろかとかって言って悩む必要はないですよ。それはないですと思いますよ。でも神様に対してはそうではない。神様への信頼は全く信頼するか全く信頼しないかです。どっちかです。いや、私全く信頼してないわけじゃないけど、でもこの部分に対して神様にちょっと不信感あんねんな、というのは嘘です。なぜならば神様は信用されないような要素は何もない。神様に対してちょっとその部分信用できへんねんなという部分を持っているような神様ではない。そんな神様にしてはいけない。反対に、なんということを言うんですか、なんということでしょう。それは言ってはいけないことです。それはダメです。神様は何の嘘もない、何の汚れもない、約束を破られることもない完全なお方です。そのお方に対してちょっとこの部分はどうなんということは言ってはいけないと思いますよ。私たちはよくね、神様に対して神様私は信頼できませんと言いますよね。でも本当のことを言うと、神様を信頼できないのではなくて、神様を信頼していないのは私たちです。神様は信頼できない要素を持っておられない、そのようなお方であるということを心から感謝します。私たちの心一つです。もし
自分が納得できることだけ行って自分が理解できることだけに従うというならば、それは結局自分の判断であって、自分という世界の中に神様を取り込んでいることになる。意味わかりますか？自分が納得できることだけはやりますよ、自分が理解できることだけはやりますよ、自分がわかることだけはやりますよ。何を？神のことを。というならば、自分の世界の中に神様を連れてきているということです。そして神は誰ですか？もちろん自分が神ですということになるのではないかなと思いますよ。今日読んだ列王記の8章の31節の中には、神様は祭司たちに対して肉の調理の仕方、また食事をする場所まで指定されています。会見の幕屋の入り口でその肉を煮なさい。いやいや、私は煮るよりも焼く方がいいんですと言っても、神様は煮なさいと言ってるんです。また残飯の処理についても命じられています。残ったものを火で焼き捨てなければならない。次の日に残していきたいんです。パックもらって持って帰りたいんです。明日の朝チンして食べますから。できない。焼き捨てなければならない。でもその理由は語られてはいない。なんで会見の幕屋の入り口で食べなくてはいけないんですか？なんで肉は煮なくてはいけないんですか？なんで残ったものは焼き捨てなければならないんですか？もったいないんじゃないんですか？その理由は何も語られていない。モーセはただ主が命じられた通りに語っただけの話であります。さらに祭司は飲食祭の終わる日まで7日の間会見の天幕の入り口から出てはならないと語られています。なぜ7日間会見の天幕から出てはいけないのか、理由も語られてはいません。ただ主がお命じになったから、それが理由です。皆さん納得できますか？理由は何ですか？なんでそうしなくてはいけないんですか？主がお命じになったから、これが理由です。なんでそうしなくてはいけないんですか？主がお命じになったから、それが理由です。7日間とどまらなければならないという7という数字にはですね、聖書にはいろいろな説があると言われています。神様の完全数、祭司たちが7日間そこにとどまるということによって、彼らが完全にその働きを全うするために整えられなければならないというような意味がこの7日間という中に含まれているのではないかというような説もあります。でもそれも断言はできない。私たちにはわからない。なぜならば聖書にはその答えが語られてはいないからです。聖書全体を見てもこのような例はいくらでもあります。なんで神様はアブラハムにイサクを捧げなさいと言われたんですか？なんで約束の子、待って与えられた約束の子を神様は捧げなさいと言われた。どうしてですか？主が命じられたから。アーメンですか？そもそも行く先も知らせないで、なぜアブラハムはふるさとを離れなくてはいけなかったんですか？神様、なんで行き先ぐらい教えてくれたらいいんじゃないんですか？親族と別れて、家族と別れて、ふるさとを出なさい。どこ行くかわからない。神様、なんで？主が命じられたから。彼らはなんでとは言わなかった。なぜならば主が命じられたからということが彼らにとっては十分すぎるほどの意味だからです。
私たちは納得しないと動かない。でも彼らにとって主が命じられたことをするということは、私たちが理解したことを当然行うのと同じ、いやそれ以上に十分な理由だったんです。主が命じられたこと以上に彼らにとっては理由はいらないんですよ。それで十分だったんです。そしてその神は今も私たちの神として働いてくださっているお方であります。そして神は語られます。主が命じられます。私たちはそれで十分です。
なぜ神様は長男であるイサクではなくてヤコブを選ばれたんでしょうか。いや普通長子でしょう、長男でしょう、祝福を受け継ぐのは長子って神様が決めたんでしょう。なんでそれを弟のヤコブにするんですか。なぜ神様はヨブから何もかも奪われたんですか。なぜ神様はある人を癒し、ある人を癒さないんですか。
しんどいけど答えはシンプルです。意味がある。そのプロセスはしんどいけど答えはシンプルです。神には意味がある。
なぜ神様は私たちを選ばれたんですか。答えを出すことはできない、私たちにはわからない。でもそれを無理に納得しようとして答えを導き出そうとすると逆に混乱してしまうということがあります。わからないことはわからないままで置いておいてください。神様が神様の時に教えてくださるでしょう。私たちは無理に自分の理解に神様のご計画を小さなものにしてはいけない、そのことを注意しなければいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。今日のメッセージのテーマがここにあります。主が命じられた通りに。34節を見ると、今日行ったようにあなた方のために贖いをせよと主はお命じになったとあります。大切なことは主が命じられたからそれに従うという姿勢です。そこには自分たちの経験から来る常識とか自分たちの良いアイデアとかは関係ない。神様の前にあるのはただ主の戒めを守りなさいよ、それだけです。皆さん今日このメッセージを聞きながら、もう嫌やな、しんどいなと、守りなさい、命じなさい、従いなさい、言うこと聞きなさいとかですね、そんなことばっかりも嫌やなと思っておられる方がいるかもしれないんですけれど、今日少し考え方を変えなければいけない。神様に対して、聖書に対して私たちは今日考え方を変えなければ、いつまでたっでも私たちは神の言葉を神の恵みの言葉として受け取ることができないんですよ。旧約聖書はいつまでたっても怖い言葉、新約聖書は恵みの言葉だから、私は新約聖書が大好き、福音書大好き、イエス様大好き。人は聞きたいことだけが聞きたい、見たいことだけ見たい。 原点に戻りますけれど、レビ記は出エジプト記の続編です。
そこにあるプレートにありますけれど、それが出エジプト記の最後の御言葉です。最後の御言葉、モーセでさえも神の幕屋の中に入ることができなかったという言葉で出エジプト記は終わっています。そしてレビ記がなぜ書かれたかというと、モーセでさえも神の栄光のゆえに幕屋の中に入ることができなかったので、レビ記を通してどうやったら神に近づいていくことができるんですか、どうやったら神に喜ばれる礼拝を捧げることができるんですか、どうやったら神の臨在の中に入っていくことができるんですかということを教えているのがレビ記ですよという話をしたのを覚えておられるでしょうか。それがレビ記です。 神に近づく方法、神に喜ばれる方法、神に受け入れられる方法。神は聖なるお方、清いお方、その清く聖なるお方に対して私たちはどのようにして近づいていくことができるんですか。それを教えているのがレビ記です。言い換えれば、主が命じられた通りにということは、主が教えてくださっている通りにという意味ですよ。主が命じられた通りにと言われると、はあ、命じられた通りに、戒め、戒めと思うんです。でもこれは神様に近づく方法、神に礼拝を捧げる方法を教えてくださっているんです。それがレビ記なんですよ。だから私たちの最善を考えてくださっている神様を思うときに、なぜですかとか、どうしてですかということがいかに不信仰なことであるかということを理解することできるでしょうか。それよりもさらに、主が命じられた通りに従っていくということの方が私たちにとって最善だということを知っていただきたいと思います。主が教えてくださっているんですから。今日私たちは、主が命じられた通りにという言葉の後にどのような言葉を付け加えるでしょうか。主が命じられた通りにしなければならない、それとも主が命じられた通りに行えることを感謝します。無理からくっつけたみたいだね。主が命じられた通りにしなければならない、主が命じられた通りに行えることを感謝します。主は私たちの最善を知って、あらかじめ教えてくださっていることを私たちは喜んで行えるでしょうか。それともまだ自分の思いのままに生き続けたいんでしょうか。自分の知恵、自分の知識の方が神様の最善よりも勝っているとでも思っているんでしょうか。こうしたい、ああしたい、私はもう将来こうなる、ああなるということが悪いわけではないですよ。反対にそういうふうに持っていただきたい。夢のない民は滅びると言われていますから。だから私たちは夢を持って、ビジョンを持って、こうしたい、ああしたい、こうなりたい、こうしようという計画を立てることは素晴らしいことです。でも神様がそういう土台がある中にあっても、違うよ、これしなさいと言われたら、はい、わかりました、全部いりません、私はあなたに従います、なぜならばあなたが命じられたからですと言えるんですかという話です。その時に、いや私これがと言うんですか、それとも主が命じられたことを、それが私にとって最善だと信じますと言えるかどうかです。イエス様はゴルゴダの丘を、十字架を背負って歩んでくださいました。生まれた時から、マリアの胎に宿った時から、いや神の国にいるその時から、イエス様は十字架にかかることが決まっていた。なんで、どうして、なんでイエス様なんですか。なんでもですよ。ちっちゃい時は言われませんでしたから、なんでな、なんでな、なんでな、なんでもうるさいな、なんでもって何やろ、なんでもって何やろ、私も姉によく言われ、なんでなんでなんでな、なんでな、うるさい、なんでもや、なんでもやるか、なんでもや。でもイエス様がもし、なんで私がしなくてはいけないんですか、他の人でもいいじゃないんですか、他の誰かでもいいんじゃないんですか、こんなしんどいこと嫌ですよ、そう言ったならば、ただ一つ言えることは、今の私たちはいない、ジーザスラフチャーチもない、この世界に教会はない。そして今日私たちが神様に従う時に、もちろん私たちの中には葛藤があるでしょう。ゲッセマネの園でイエス様が葛藤されたように、私たちの中にもいろいろな葛藤があるでしょう。神様に従いなさい、こうしなさいと言われた時に、 葛藤があるでしょう。でもイエス様がその葛藤を通して、葛藤に打ち勝ってその道に歩まれた、そのことによって今日の私たちがおり、全世界のクリスチャンたちが生まれているということを知らなくてはいけない。今日私たちがその葛藤に打ち勝って、それに勝利して、主の御心を勝ち取ることによって、神様のご計画が必ず成就することがあるということを知らなくてはいけない。イエス様が神の御心に従わなかったら、私たちがいなかったように、今日私たちが神の御心に従わなかったらば、いなくてはいけない人がいないかもしれない。なされなければならない御心がなされないかもしれない。これは大事なことです。自分だけのことではない、私の人生だけのことではない、私たちを通して表されなければならない神の御心がなされないということです。イエス様はゲッセマネの園で祈られました。汗が血の滴りのようになるまでイエス様は祈られました。それくらい葛藤されました。イエス様は簡単に十字架かかります、はい十字架かかりますと言って行かれたわけじゃない。神の子でしょ、神様でしょ、神の御心に従うの簡単でしょう。とんでもない、私たちと同じ人間ですよ。同じ感情を持ち、同じ痛みを感じ、同じ苦しみを感じる、全く同じ人間です。私たちそのものです。その私たちに今日十字架にかかれと言われたんですよ。イエス様は葛藤しました。ゲッセマネの園で祈りました。どうぞこの杯を私から取り除けてください、どうぞこの杯を私から取り除けてください。愛する弟子たちは眠っています。一緒に祈ってもらいたい弟子たちは眠っています。この時こそ一緒にいなくてはいけない人たちは眠っています。イエス様は一人で祈られました。この杯をどうぞ私から取り除いてください。葛藤しました。でもイエス様が祈り終わって時が来たと言われて立ち上がった、その時にはイエス様の中にはもう迷いはありませんでした。イエス様の目の前にはただ十字架、そしてその向こうにある栄光をイエス様は見ておられました。それが祈りです。私たちは祈っているようだけれど、祈り終わって立ち上がった時もまだ悩んでいる。イエス様は汗が血の滴りのようになるまでに葛藤されましたけれど、祈り終わって立ち上がった時にはイエス様の心は定まっていました。私たちの心はいつ定まりますか、いつ定まりますか。イエス様の御心の中にいつ私たちの心は定まりますか。イエス様は無意味なことを私たちに要求されるお方ではないということを心から感謝します。私はイエス様を信頼します。皆さんもそうだと思います。私たちは神を知るためにたくさんの知識を持つことは大事なことです。でも神様を知り尽くすことは、また説明し尽くすことは私たちにはできない。だからこそ、そのことを認めるからこそ、主が命じられた通りにという言葉に従っていくことができるんじゃないんですか。私たちは全てを知っているわけではないから、教えられることに対して、はい分かりましたと言えるんじゃないんですか。私は何でも知ってる、全てを知り尽くしている、私の将来どうなるか分かっているという人が神様に言われても、いや違う、私知ってるからと言うんです。最後に皆さんにお伝えしたいことがあります。主が命じられた通りにという言葉に従うことは
義務ではなくて私たちにとって大きな特権です。このことは絶対に忘れないでいただきたい。神様の御言葉に従えるということは特権なんですよ。世の人々が神様を信じていない、イエス様を信じていない人たちが神の御言葉にどうやって従うことができるんですか。イエス様を信じている人だけが従うことができる、これは特権です。神のこの特権です。お父さんの声聞いて、お父さんの言われること聞いて、はいはいはい、特権ですよ。何か言われたら、はい言ったらいいんですよ。はい、何かまた言われたら、はい言ったらいいんです。出引きの8章の36節はこのように語っています。アロンとその子たちは主がモーセによってお命じになったことをことごとく行った、ことごとく行った、これはやりますけれどこれはしません、そうじゃない、ことごとく行った。アーメンでしょうか。私たちも主がお命じになったことをことごとく行ったと言えるものでありたいと思います。35節には死ぬことがないようにしなければならない、もう旧約聖書はこういう言葉が出てくるから嫌なんですよね。でもここで言われている死ぬことがないようにというのは、このことをしなかったら、命令に従わなかったら救われないよという意味ではありません。あくまでも救いはイエス様を信じる信仰によって救われます。でもこの聖書が教えているあなた方が死ぬことがないようにというのは、私たちの霊と魂のことです。なぜ今日私の霊と魂に力がないんだろうか、なぜ私のうちに喜びがないんだろうか、答えは一つです。神の御言葉が私たちの心の内に宿っていないからです。もしくは足りないからです。そして従っていないからです。ことごとく行っていないからです。ことごとく行う者には私たちの魂は喜びます。神の言葉は戒めではない、命です。神の言葉をことごとく行ったら私たちの魂は喜びます。命に満ち溢れます。喜びに満ち溢れます。感謝に満ち溢れます。賛美が溢れます。黙っていろと言われてももう黙っていることができない、イエス様を語ります。それが私たちの魂が死ぬことがないようにという意味ですよ。今日私たちは主が命じられた通りに歩んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い皆をあがめます。今日このようにして共に御言葉を分かち合い、主が命じられたことをどうぞ私たちが喜んで聞き従っていくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。あなたは私たちを悲しませたいと願っておられるお方ではありません。あなたは私たちに苦しみを与えたいと願っているお方ではありません。私たちに喜びを与え、希望を与え、将来を与えてくださるお方がこのようにしなさいと言われる言葉に対して私たちはアーメンということができるように、主よどうか助け導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名に感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。